この靖国神社の参拝に関しては44対45というまさに真っ二つなんですけどね、これはそれ問題が複雑で難しいということを示しているんでしょうか。
そうですよね。今日広島で原爆が落とされた日で総理も参拝されておりますけれども、先ほど小学校の広島の人たちが3人に1人は原爆が落ちたことを正確に知らなかったというお話がありましたけれども、やっぱり私は戦後56年も経って過去の歴史がだんだんだんだん風化していってると。だから今の世論調査にもあるように、若い人はもう教育もそうでありましたけれども、あの困難な戦争時代ということをご存じありません。そして一線五輪の赤紙で自分の子供たちや両親や妻を残して戦地に出かけていった、そういう皆さんがどんな苦労をしていったかということをもう ご存じない人たちがいらっしゃるし、また日本は戦後そういう歴史をあまり教えてこないまま学校を卒業してきました。だから私が靖国の歴史を検証してほしいというのは、あの靖国神社は朝廷に味方をした軍隊、すなわち明治2年の戊辰の役の会津藩は祀られてないんです。東北の部隊も祀られてない、俗軍だから、はい、あるいは明治12年に靖国神社に変わりましたけれども、その時の西南の役の西郷隆盛以下は俗軍でありましたから祀られておりません。そして戦争によって日清日露も満州事変も第二次大戦も戦争によって亡くなった人を祀るということで来たんです、すなわち勝者の論理で来たんです、勝ったものの。でそれはですね、証拠に乃木万助大将は明治天皇と一緒に殉死されましたから祀られておりません、あるいは東郷海軍元帥はこれは後病死をされましたからこの人も祀られておりません、戦争で死んでおらないから、そして昭和20年にようやくですね、国家神道というのが廃止をされて、占領軍が国家が靖国神社を祀るというのはいけないということからですね、宗教法人に変わっていったわけです。そしてそこで27年のサンフランシスコ講和条約が済んでからですね、遺族援護法なり恩給法が改正されて、そして戦争犯罪として法のもとに裁かれた人も恩給と遺族扶助料をもらえるという法律になった。だからその後すぐ BC の戦犯は靖国神社に祀られました。 A 級は祀られないまま来てですね、昭和53年靖国神社の宮司さんなり総代会で協議をされて祀られて、53年の10月に祀られたのが翌年の54年の4月になって初めて世の中に明らかになって、その前年は小平国家主席がですね、日本へ来られた時ですから非常に大きな騒ぎになって、中曽根元総理の公式参拝が非常に批判をされて、1回で止まらなくてはならないということになって、以来、内閣総理大臣がお参りされることは非公式に途中で参られたとは別としましても、まあ、橋本さんのように1回行かれましたけれども、またお辞めになったということで今日までなかったということと、今の靖国神社はですね、あの大村益次郎の銅像といい、爆弾三遊士の銅像といい、あるいは門跡なり、あるいはあの魚雷なりですね、全て戦争に勝ったままの戦意高揚のためのですね、死んだらここに祀られますよ、神になりますよという戦争を鼓舞し、そして戦争に勝つために引っ張ってきた姿のまま今靖国神社はあるわけです。だから私はやっぱりね、あの戦争で200万からの人間が亡くなり、で国内においても原子爆弾をはじめですね、東京も大阪も名古屋も皆空襲で焼けて、多くの100万人ほどの人が亡くなった、そういう犠牲をもう一度もよこして、あの戦争の中でですね、誰かが戦争の責任を取らなければ、誰も戦争の責任を取らないというのはおかしいじゃないですか。これだけの300何十万の人が死んで、だからそれが東京裁判がどうであろうが、やはり戦争で本当に困難な中出ていって死んだ人と、 戦争を指導した人とは選別をされるべきだと、うん、そして靖国神社の今の姿はどこから見てもやっぱり軍国主義華やかなるし頃の靖国神社だと、それを謙虚に変えていく、そういうものが我々は歴史に忠実であらなければならないんじゃないかと、こう思うわけですし、来年はですね、日中国交樹立30周年、韓国とはサッカーを通じて共同産業歴史上初めてのワールドカップをやるわけです。こういう重要な時にですね、やはり靖国神社問題というのが中国なり韓国なり東南アジアの皆さん方にどんな影響を与えるかということをぜひ私は総理がお考えをいただいて、そして熟慮され決断をされることだと思っております。
テレビにお出になって靖国神社の問題をこれだけはっきりとお話しくださった政治家の方って多分ここのところいなかったと私今お話を出して思ったんですが、私久米宏というのは本名でして、宏というのは八甲一の高価な字なんですよ。たださっきの世論調査でもありましたけど、その特に問題がないから言って構わないんじゃないかっていうのは20代30代大変多いんですが、実はあの中には出てなかったんですが、同じ20代30代で中国とか韓国が小泉さんの靖国神社参拝に関して抗議してくることに関して、抗議しても来てもいいんじゃないのって思うのがやっぱり20代30代が多いんです。つまり小泉さんは靖国神社行ってもいいんじゃないの、中国韓国が抗議してきてもこれもいいんじゃないのっていう、つまり知らないんですね。で今駆け足で野中さんがお話になった靖国神社の歴史をコマーシャルの後もう一度皆さんにきちっと映像付きでご覧いただきます。国民の認識についても世論調査でお尋ねしました。公式参拝のこれまでの経緯と合わせてまとめてあります。それから登場人物の肩書きは当時のままです。
明治維新の先頭者を待った東京商工社が靖国神社と名前を改めたのは1879年です。以後陸軍省と海軍省が管轄する国営神社として軍人や軍属を中心に国を守るために命を落とした人を神として祀っていました。空襲などで亡くなった民間人などいわゆる戦闘犠牲者は祀られていません。世論調査で靖国神社にはどういう人が祀られているか聞いたところ、戦死した軍人軍属と答えた人がおよそ6割です。しかし国民の3分の1は一般の戦闘犠牲者も祀られていると思っています。世代別で見ると60代以上の世代は7割の人が軍人の戦没者が中心であると答えているのに対し、20代では空襲による戦闘犠牲者なども祀られていると答えた人の割合が半数近くに上っています。靖国神社の性格は若い世代にはあまり伝えられていないようです。敗戦後は一宗教法人となり国営神社の地位を失いますが、戦没者を祀るという役目は変わりませんでした。80年代まではほとんどの歴代総理が靖国神社へ参拝を続けました。1978年東条英機氏が東京裁判で永久戦犯とされた14人も神として祀られます。そのことが侵略戦争を肯定することにつながると中国や韓国などから反発を招くことになります。
国民の皆さんの社会訓練に従ってこれは憲法に違反しないと我々は判断をした次第です。
戦後政治の特別官を任命する長曽根総理は靖国神社への公式参拝が憲法の全てを分離に違反しないか靖国懇談会で検討します。その上で橋までを打たないなど宗教色を薄めて対外的に通信を歌い参拝を行いました。しかし中曽根総理の予想以上に海外からの反発は強く、翌年参拝を中止。その後総理大臣の公式参拝は中断します。日本移動会の会長を務めた橋本総理だけが8月15日を下げ参拝を行っています。
やはり研究戦犯の方々にその責任を負ってもらって、そしてこの方々を無視することによって宗教法人活動を外して、そして純粋の保証人として
海外からの批判を考慮して永久戦犯を靖国神社から分けて慰霊しようという案も立てましたが、遺族や靖国神社側の同意が得られず実現しています。靖国神社問題は16年前から進展しないまま21世紀を迎えました。中国や韓国政府が小泉総理へ靖国参拝を行わないよう求めていることについて国民の半数が理解できると答えています。戦没者の意図は靖国神社ではなく宗教と関係がない国立墓地を作ってそこで行えばよいという意見もあった。世論調査では国立墓地を新たに作るべきという意見がやや上回っていますが、まだ過半数には至っていません。
今お話を伺って、野中さんは靖国と政治の問題について誰よりも深く考えてこられた方だなということを私も思ったんですけども、そのことを申し上げて2つお尋ねしたいんですけども、1つは、前に4年ほど前でしたが、沖縄の軍用地の特別総国会の時に、野中さんは、再生予算会のようにならないようにということをおっしゃってますね。古い苦しい時代を生きてきた人間として、今回の審議が、どうぞ、再び再生予算会のような形にならないように、また皆さんにお願いしたいと。この時の気持ちと、今、靖国神社について、小泉さんに慎重な態度を結ぶお気持ちはつながってますか。
私は、つながってます。私は、先ほど申し上げましたけれども、あと半年か1年戦争が続いていたら、もしこの番組に出ることがなかったと、私も戦争の目次に聞いておったと思います。また私はそのために、天皇陛下のために命を捧げ、そして死んだら靖国神社に神として祀られると、その信じ込んで戦争に行った人であります。教育というものが、いかにも恐ろしいかを身をもって体験して、そして、その命をいただいて、そうになった人間であります。それだけに、中国の皆さん、これが私も言いましたけれども、それは忍びだけでなく、今の若い人たち、大学に入りましても、若い人たちもあればですね、我々の家族が、おじいさんや兄弟が日本軍が入ってきて死んだんですと。日本の人はそのことを知らないんですかと言ってですね、政治的指導者以外の人たちが、やっぱり自分たちが被害を受けたということを我々に語るわけです。だから、周辺諸国にどうしていけるか 皆さんがやはり配慮できないかということは、私はそこからスタートしておりますし、この日本はね、アメリカ大陸の大国に比べてヨーロッパ大陸に行くこともできません。だから国境のない、敷地の施設の目の前に対して非常にいい国ですから、日本はですね、国境のないだけに私は戦争の総括というのがね、何かまで来てしまっているんです。あの戦争をやっぱりね、侵略戦争と位置づけた、いわゆる日朝共同宣言なり、あるいは村山談話なり、あるいは小渕さんと小田組さんがやった日朝共同宣言も含めて、そこは何だったんだと、これは。もうあの戦争の侵略戦争だと位置づけたんです。それは今まで、こういう大きなナショナリズムの中で、風化しちゃって、そして私たちの動きにぐわーって行きつつある、その終わったわけ。この時代生きてきて、そして生き残った人として私は思います。で、日本は再び、愚かな道を歩まないために、私どもは避けつけなければならない。そう思った、それが死んでいった人たちに報いる、私の責任だと思っています。
もう一つの尋ねは、天皇だからことです。私は昭和天皇は最後、船長さんとしたんですが、どうして昭和天皇は1975年を最後に靖国に行かなかったのかということを、全部取材しました。で、これを知ってるのは徳川侍従長さんだけなんですけども、後に徳川さんは、私の岩井記者に、こういうことを答えています。本来、靖国神社は国を安らかにするつもりで、戦って亡くなった方を祀るはずなのであって、国を危うきに至らしめた人を祀るのでは、疑問が一発でしょうか。結果として、昭和天皇は1975年から靖国に行かなくなったんですが、この侍従長、徳川侍従長の言葉については、何かどう思いますか。
私も徳川侍従長の下の声だと思います。そして昭和天皇は、自ら戦争責任を求めようと中川さんに言われたと聞いています。けれども、中川は天皇制を無理することを決断して、エスト裁判になりました。そう考えたときにですね、徳川侍従長がおっしゃることが、私は今も脈々として生き残ってほしいと思います。
小泉総理ですけど、本当のところはほとんど困ってるじゃないですか。
いや、まあ、そう言いませんけれども、しかし、一刻もそうですから、これから、アジアの各国と、そしてまた、欧米諸国とも、トップとして、交流していかなくてはならない方になりますから、ぜひ私は、そういう大局観と、そして、日本の将来のあり方をお考えをいただきたいと思いますが、しかし、まあ、総理は決断されました。そう思っています。
小泉という人間は、一度言ったことは絶対実行するんだ。これは壊したくない。しかし、これはもう大外交問題になったと一人し、実際に大変なことになるのか分かっている。ボケてることを考えたら一応ならない。だから小泉は言ったことを実行する人間なんで、完全な意思を考えたと思いますね。
まあ、個人ではあると思います。
どうもありがとうございました。